The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回に引き続き、今回も神の時についてお話しします。前回はガラテヤ人への手紙4章4節の定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わされたからお話ししました。神の時があることを覚えておいてください。けれども先週も申しましたが、神には時はありません。神が時について語られるのは、この地上にいる私たちとの関わりの中で必要になるからです。先週の話を全部繰り返すことはしませんが、神の時についてヘロデ王に関わることを見てみましょう。ヘロデは当時のユダヤを治めていた支配者でした。ヘロデは大した人物でした。実際ヘロデ大王は立派な建造物や町を建てた人として最もよく知られている歴史上の人物の一人です。また彼は最地に長け、抜け目のない人でした。例えばヘロデ王はイスラエル北部にある町カイザリアを建てました。非常に美しい町で、ヘロデ王が建設した水路橋などの遺跡を今も見ることができます。町には競技場や大きな劇場もありました。海に面した劇場は、舞台の俳優たちの声が客席に響くように、非常に巧妙に設計されていました。実に大した町です。町の周りは大きな塀で囲まれていました。ヘロデはそのような町だけではなく、大きく立派な神殿や宮殿も建てました。それらは要塞でもあったと言えると思います。その一つが、ベツレヘムから東に 9.6 キロほど行ったところにあるヘロディウムです。ヘロディウムのある山は、ベツレヘムから東の方向を見ると、それとはっきりわかります。その頂上は、あたかも山の先端が火山の爆発で吹き飛ばされたかのように平らになっています。実はヘロデが山頂を削り、その内側に宮殿を作ったのです。非常に巧妙で素晴らしい建造物です。けれどもこの偉大な人物は、偉大な建築家であったとか、素晴らしい天才であったとして歴史上に名前を残しているのではありません。彼は猜疑心に満ちた精神異常者として知られています。妬みや恐れに苛まれており、そのゆえに自分の妻や息子たちさえも殺しました。自分を守るためだと思い、周りのすべてを滅ぼしました。興味深いことに、ヘロデ大王の墓は見つかっていません。歴史上では、彼はヘロディウムに葬られたと言われていますが、そこにも彼の墓は見つかっていません。また彼は、イエスが生まれたときに、新しい王が生まれたと聞き、非常に恐れたと聖書に書かれています。それを知らせたのは、イスラエルの新しい王を探しに来た東方の博士たちでした。おじまどったヘロデ王は、国の祭司長や学者、そして博士たちから得た情報をもとに、新しく王となる子供が生まれたのはベツレヘムで、年齢は2歳以下だという結論に達し、2歳以下の子供を全部殺せとの命令を出しました。このことが起こる何百年も前に預言者が言っています。ラマで声がする。泣き、そして嘆き叫ぶ声。ラケルは慰められることを拒んだ。子らがもういないからだ。これはヘロデが幼児たちを殺したことについての言及です。女たちが慰められることを拒んだのは、彼女たちの子供たちが死んでしまったからです。これもまた、神の時が満ちて、預言者の言葉が成就したのです。預言者たちは、イエスはナザレ人と呼ばれると語りました。神はすべてを詳細に計画され、すべての預言を成就されます。旧約聖書全体を通して、イエスの預言がなされている箇所は数百あります。そのすべてが細部に至るまで成就されています。 神はその言葉を必ず守ります。神は神の時を忠実に守り、神の言葉を守られます。イエスは南に下り、エジプトで時を過ごすようになるという予言があります。そのように、ヨセフとマリアはイエスを連れてエジプトに下り、イスラエルの残虐なヘロデ王から逃れました。ヘロデが死んだ後、主の使いがヨセフに現れ、イスラエルに戻るように言いました。けれどもイスラエルに戻った時、ヘロデの子が父に代わって治めており、彼も父同様に残忍であることを聞き、ベツレヘムにとどまらないで、さらに北へと向かいました。北に向かい、彼らが住むようになったのは、ナザレでした。このようにして、キリストはナザレ人と呼ばれるという予言が成就しました。イエスはナザレで育ち、ナザレに住んだので、ナザレ人として知られていたのです。神は神の時に忠実であられ、予言を成就されるという事実に信頼しましょう。ところで、ガラテヤ人への手紙4章に書かれている、神の子供である私たちはもはや奴隷ではないという箇所に注目してください。私たちは神の国の外側にいるのではありません。私たちは神の国に受け入れられました。私たちは神の子供です。私はこの箇所が大好きです。私たちは神の相続人だという意味だからです。私たちは天の父なる神の賜物を相続します。神は私たちを子供として受け入れられました。神が神の民を罪と死と永遠の地獄から救い出すという素晴らしい恵みです。私たちは救いの賜物が与えられています。永遠を神と共に天国で過ごすことの確信が与えられています。この地上の命が終わったなら、私たちは天国で永遠に神と共にいることになります。さて、子として受け入れられることをもう少し理解するために、ローマの教会に宛てて書かれたパウロの手紙を読みましょう。ローマ人への手紙の8章をご覧ください。あるいは聖書が今手元にないときは、後で見ることができるように箇所を書き留めておいてください。8章15節から始めます。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。このアバという言葉は訳すことができません。ほとんどの訳はアバをそのまま用いたり、父という言葉を用いたりしています。これは小さな子供が父親を呼ぶときに使う、パパやお父ちゃんというような意味です。私たちは神の子供です。次に16節です。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。そのようなわけでパウロは18節で次のように言うのです。今の時のいろいろの苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。これは私たちが天において神と共に生きる時のことを指しています。そこには、悲しみ、恐れ、涙、痛み、心配などはなく、死もありません。前回と今回で何回も言いましたように、神には時はありません。神が時について語られるのは、私たちの益のためです。神が私たちに約束しておられることや、天国には死のないことを私たちが理解できるようになるためです。天国には時はなく、年を取ることもありません。永遠に神と一緒です。 永遠の命を受け継ぐとはなんと素晴らしい約束でしょうか。永遠の命は、神が私たちを神の子供として選ばれたゆえに、私たちに与えられる賜物です。それはすべて、神の憐れみと慈しみ深さのゆえになされたことです。私たちにはそれを受ける価値はありません。これを私たちは自分の力で獲得することはできません。何らかの点で私たちが神に協力したとか、神の手助けをしたとかいうことはできません。全く神からの贈り物です。真実の神が私たちに与えてくださる愛の贈り物です。私たちの天の父なる神と、神の御子であられるイエス・キリストと、私たちを改心させ信仰に導く聖霊とは三位一体の神です。父、御子、御霊の唯一の真実な神は、私たちにご自身を表され、救い主を使わされた神です。この神は、時の中に介入されて御子を使わされましたが、主は再び来ると言われます。御子イエス・キリストを、御父が再びこの地に使わされる時が来ます。最初に来られた時は、諸女マリアより人としての性質を持って生まれられました。私たちの代わりに十字架の上で苦しみの死を遂げられるためです。そして主は再び来られます。私たちは人の姿をとっておられる死を見ます。私たちはそれがキリストかどうかを疑うことはありません。主が再び来られるとき、すべての人に全く同時にそのことがわかります。主は世界を裁くために来られる主として、ご自身をはっきりと表されるからです。その時、神の時が満ちる時、神が選ばれるちょうど良い時にイエスを拒み、神の御霊を拒んだ人々はサタンと共に地獄に送られます。そして主を信じ信頼している人々は天国に入れられ、永遠に天国で主と共に過ごします。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにあるOur Shepherd Lutheran Churchのポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ、神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。 The Word Today。 それではまたこの時間に。